社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは。社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2026年2月24日配信分です。さて今回は裁量労働制についてお話ししたいと思います。先日、総理が裁量労働制を使いやすくするというような話をされていたのを皆様ニュースでご覧になられたでしょうか。裁量労働制って結構何度もこう取り入れようと政府側がしてきてはうまくいかないで、なんて言うんでしょうか。ちょっと骨抜きな制度がこうずっと入ってるみたいな、そんな印象が私ありまして、前はね、高度プロフェッショナル制度、コープロってやつですね。で、コープロっていうので、こう日本版のホワイトエグゼンプション、ホワイトカラーエグゼンプションを導入しようみたいな感じで頑張ったんですけど、結局、ものすごく、難しくてですね、で、なかなか導入が進んでいないというような状態があるんですね。で、まあ、裁量労働制ももっとこう使いやすくしようと、導入できる人を増やそうという中で、導入するのであれば、まあ、健康管理が心配だよねっていうことで、健康管理とか、あと本人の同意とか、そういうところで逆に厳しくなってきているみたいな、そんな制度なんですけれども、で、そもそも裁量労働制って何なのかっていう話からしたいと思うんですが、裁量労働制っていうのは実際に働いた時間ではなくて、会社とまあ本人で決めた時間をみなし労働時間として働いたとみなす制度なんですね。要はまあみなし時間を1日8時間っていう風にしたとしたら、実際に6時間しか働かなくても、実際に10時間働いても8時間働いたよとみなして、8時間分の賃金を支給すると。いうようなことになっている制度なんですね。ただ、労働時間で測るのが、難しいような仕事にしか使えないというような制度になっていて、この導入できる人っていうのは少ないというものです。で、2種類あるんですね。専門業務型裁量労働制っていうのと、企画業務型裁量労働制っていうのがあります。で、専門業務型裁量労働制っていうのは、まあ、その専門的な業務ですね。研究開発だったりとか、まあ、クリエイティブなお仕事だったりとか、そういうその専門性が高くて、まあ、労働時間で測るっていうんじゃなくて、成果でお仕事をしてもらいたいみたいな、そういうお仕事に対して使える制度で、で、もう、この業務にしか使えませんよって、もう限定されてるんですよ。で、今20種あるというところなんですね。で、あともう一つが企画業務型裁量労働制って言って、ただこれ企画業務って言ってるんですけど、なんかもういわゆる企画職だったら誰でもできるとかそういうわけではなくて、これどちらかというと経営企画なんですよね。経営の企画だったりとか、あと事業企画だったりとか、その何かその商品そのものの企画職とかそういうんじゃなくて、もっとこう大きな組織全体の企画みたいな、そういうその経営層みたいなのに近いようなイメージっていうのが企画業務型裁量労働制ということになるんですね。で、営業職とか、あと単純作業のその、なんて言うんでしょう、現場のお仕事とかっていうのには原則使えない。その時間そこにいなければいけないっていうお仕事には原則使えないっていうようなものが、その裁量労働制というものなんですね。で、まあ結構導入するのに、難しくなっていて、というのも誰でも彼でも導入できるようになってしまうと、要は8時間働いたとみなしますよって言っちゃったら、何時間働いても8時間になるわけですから、お、これ残業代払わなくていいじゃんっていうふうにやっぱり発想になる会社さんもまあ多いわけで、そうなるとかなりですね、厳しく縛られてるんですね。で、労使協定を締結し、本人の同意を取得しなければいけないっていうのがあったりとか、まあ、経営者の方もですね、もしこれ、裁量労働制が実際に適用されないような人だったよねっていうことが後で分かったら、未払い賃金とかっていうふうになる可能性もありますし、あと健康確保のルールっていうのが必要なんですよ。要は何時間働いても8時間働いたとみなすみたいになっているので、もう単純にね、働きすぎちゃってるような方もそのまま放置されてる状態になってしまうと、これ難しいですから、何時間働いていたかっていうか、まあ、何時間会社にいたかとか、何時間仕事をしていたかみたいな、パソコンのログとかで仕事をしていた実質労働時間をちゃんと見ましょうねっていうことにはなってるんですよね。で、あんまりにも長いと健康確保措置を講じてくださいねっていう風になってたりします。なので結構導入は大変ではある というところですね。ただまあそういうふうな業務になって、で実際に裁量労働制適用されたとしても、まあ、労働者は労働者なんで完全な自由なわけではないわけですよね。会議とかもありますよね。全社ミーティングとかっていうのはやっぱりこう出てって言われたら出なきゃいけないですし、あとお客様の都合でその時間行ってね説明しなきゃいけないとかっていうのは必ずあるので、もう完全に裁量、もう本当にフリーっていう状態には、もう労働者である以上、まあ無理なんですよね。で、その無理な部分っていうのが、どのくらいあるかによって、例えば朝の9時と夕方の6時に、朝の会議と夕方の会議に必ず出席しなければいけないって決められてたら、これ実際に9時から6時までは仕事してないわけにいかないじゃないですか。となると、裁量労働制とは言えないんじゃないのっていう風になったりするわけですね。でも、なんか月に1回とかだったら、まあ、他の日は自由なので、まあ裁量が保たれてるんじゃないのとか、そのバランスですよね。個別案件として、それが、まあ裁量労働制に該当するのかどうかっていうのは、もうその、案件案件で考えなければいけないということにはなっているので、白と黒っていうふうに分けられなくて、薄いグレーか濃いグレーかみたいな、そんな感じになっているっていうのが実際のところなんじゃないかなと思うんですよね。で本人の同意も必須になりましたので、結構大変かなと、運用はっていうのが今の裁量労働制なんですよ。でまあなんでこんなに裁量労働制難しいのかっていうところを私なりにね考えてみたんですけれども、やっぱ背景にはもう日本の雇用契約っていうのは会社に拘束されている時間に対して報酬を支払う契約ってことにもうなってるわけですね。で雇用契約っていうのは会社に労働を提供し、労働に対して賃金を支払うっていう風になっていて、その労働っていうのは労働時間で計算するっていうことになってるんですよ。だから労働時間で測ることができるお仕事ならいいんですよ。例えばもう決められた手順通りに作業をして物を作るとか、あとまあ決められたマニュアルに沿ってサービスを提供していくとか、その時間そこにいて来た人にご案内をするとか、そういうその拘束時間イコール労働だよねっていうようなお仕事であれば全くいいんですけれども、ね、そういうお仕事だったらね、ずっとやってれば熟練度も上がりますし、そうしたらまあね量とか質とかも向上するから報酬も上がると、分かりやすいですよね。しかしですね、その手順そのものを作るとか、マニュアルそのものを作るとか、組織仕組みそのものを作るとか、新しいことをやるっていうような人って、時間で測るのって無理がありませんか？丸一日考えたって何にもできないこともあるじゃないですか。もう考えてましたっていうのが労働時間になるのであれば、1年間何にもしなかった、まあ何にも成果は出なかったけど一生懸命考えてたんですよねっていう方と、なんか1日でパッと思いついて革新的なことをバッとやり遂げた方と、これ労働時間そのもので比較してるわけですから、片や何もしてないのに365日というか、まあね1年間分の収入ですし、1日で思いついちゃった人は1日分の収入なわけですよね。これおかしいじゃないですか。でそうなると、やっぱり同じ8時間だから同じ報酬っていう考え方っていうのもやっぱりおかしいなというふうに思うわけですよ。でも日本の労働者っていうのは労働を売って会社からお金をもらってると、で労働というのは時間で測りますよということになっているわけですよね。できっとコープロの制度とか、今回のその裁量労働制をもうちょっと使いやすくしようとかっていう風になっているところを見ると、日本そのものとしては時間ではなくて仕事そのものに報酬を支払う仕組みっていうのをなんとか導入したいんだと思うんですよ。でもそれが今の雇用契約を、まあ多分アメリカでいうブルーカラーっていう位置づけにして、仕組みとかそういうのを作るコンサル的な部分に関してはホワイトカラーみたいな風に分けたいんじゃないかなと私は思うんですね。要は今までのもの、今までの労働時間に対して報酬を支払うっていう制度の他に、任された仕事に対して報酬を支払う、時間で計らずに報酬を支払う制度っていうのを導入したいんだと思うんですけれども、それが結局今の雇用契約の構造を崩さずにやろうとするから、わけがわからなくなってて、だから労働時間をごまかすしかないじゃないですか。なんか仕事そのものに対して 給料支払えますよ。だからあなたに任せる仕事はこれとこれとこれですよ。それに対して年収いくらですよ。まあ残業代とかは出さないけども、自分で自由に裁量を持ってやってくださいねっていう新しい仕組みを作ればいいなと私は思うんですけど、そうじゃなくて、なんかあなたに任せた仕事は、なんか何時間やっても1日8時間とみなしますので、8時間分の報酬を出しますよって、労働時間の方をごまかしてるわけじゃないですか。なんか全く違うことをやりたいのに、労働時間という枠組みに当てはめて考えようとするから、なんかすごい複雑になっちゃってるんだろうなって思うんですよね。で、そうなると労働時間そのもので働いているような人たちも、同じような、まあ、みなしっていうのがあるから、どんなに働いても8時間だよみたいな、そういう使い方をしてしまう企業が出たりとか、あと労働者の方は労働者の方で残業代が出ない制度だよねっていう風に単純に理解してしまうっていうことになるのではないかなと思うんですよね。だから個人的には本気でこれやりたいんだったら、なんかもう雇用契約の定義そのものからちょっと見直さなきゃいけないんじゃないかなとは思っていて、少なくともこう制度の理解を使用者側も労働者側もちゃんと知っておく必要があると思うんですよね。なんかもう導入時に、例えばですけど、派遣会社やるときみたいに、派遣会社やるときは必ず研修受けなきゃいけないんですよ。研修受けて資格取らなきゃいけないんですけど、まあそういうのみたいに、なんか裁量労働制導入するんだったら、会社側と、あと本人も、労働者も、それぞれ研修を受けて、で、私は、ちゃんと理解した上で裁量労働制を適用されますよ、察しますよっていうようなことをそのくらいやらないと、もう今のまんま、まあ使いやすくしましたよっていうふうにしたとしても、結局導入はされたけど要件が難しすぎて使えないとか、なんだかよくわからないとか、結局これ訴えられたら負けるなみたいな感じだと、弁護士とか社労士とかは危険だから入れんのやめましょうってやっぱ言いますので、そうなるとですね、またコードプロフェッショナル制度と同じように、せっかく拡大したのに、導入したのに、結局使えないみたいな制度になっちゃうんじゃないかなと思います。私自身、実は裁量労働制で働いたことがあって、で、社労士になる前ですね。全然、勉強してなかった頃。だから今思えば、全くおかしかったんですよ。もう全く変でしたね。どこのところを切り取っても裁量労働制ではなかったんですよね。だってさっき言ったように朝一で会議あったし、6時になるまで帰れなかったし、そこに上司がいて。それまで、まあ今だったらね、いや私裁量労働制なんて今日別に終わったんで帰りますとか、ああ明日やるんで帰りますって帰りますけど、そんなの絶対できなかったと思うので、まあ毎日朝、9時に会議があるから、その時間までには出勤して、で、6時までは絶対いるみたいなことやってたわけですよ。しかも企画業務型裁量労働制で、年収も、今で言う新卒ぐらい？当時20代後半でしたけど、まあ、氷河期世代なんで、給料がね、ずっと安いんで、採用担当だったので、どっからどう見ても、裁量労働制ではなかったのに、裁量労働制っていうことで残業代出てなかったんですよね。でも、そんなもんだと当時思ってましたから、でもそういうふうにきっとなっちゃうんじゃないかな。まあ今なってる会社もきっと多いだろうなと思うんですよね。でもまあ私は、こう今勉強して、社労士になって、裁量労働制ってこういうもんなんだなって思った上で言うと、考え方は嫌いじゃないんですよ。むしろ私は裁量労働制で働きたいなとも思うぐらい。だって早く帰っていいんですよ。8時間いなくてもいいわけですから。もう今私前職の会社にいたら絶対不良社員ですよ。もう多分ね、裁量労働制外される。だって多分11時ぐらいに行きますもん、朝。絶対朝早く行かないですもん。でもって夜は10時までに帰ればいいわけでしょ？深夜前に帰ればいいわけだから、10時まででしょ？だからもう自分の中で多分定時は11時から、夜の9時ぐらいみたいに勝手に決めて、で、その日時間勝手に行って、今日どうしてもやらなきゃいけないことないなと思ったら帰るみたいな、絶対そんな社員になると思いますもん。だから多分ね、裁量労働制外されるなってね、自分で思うんですけどね。そうじゃなくて、ちゃんと企画とか、もう本当に業務の企画開発みたいなのやるんだとしたら、ね、家でも別に考えるは考えられるわけなので、多分こう、アイディア出しは家とかね、外とかでやって、会社に行ってしっかりと業務作るみたいなことをやれると思うんですよ、今なら。だからちゃんと分かった上で裁量労働制をできるんだったらそれがいいなと思いますけど、でも分かんないじゃないですか。だからやっぱり ちょっと難しいよなって思うんですよね。だからもっと制度趣旨を正しく理解をするっていうのを、いやこういう風になると裁量労働制入れると健康管理が良くなくなるから、もっとこの辺厳しくしようとか管理を厳しくしようとかっていう風に法改正するんじゃなくて、もっとこう裁量労働制とはこういうものでこういう働き方をするんですよっていうのを、あの会社任せにしないで、労働者は労働者で会社と対等な契約関係を結ぶわけですから、会社から教えてもらうっていうのはおかしいわけですよ。もうその時点で対等になれないですよね。嘘教えられてるかもしれないわけだし、まあ、会社も嘘を教えようと思って教えてるわけじゃなくて間違ってる場合も結構あるし、それだったら労働者側の知識をもっと高めていくっていう、そういうのが必要なんじゃないかなというふうに私は思います。今後どうなるんでしょうね。まあ今後の社会の流れをですね、よく見ていきたいと思いますね。まあでも結局 AI とかが入ってるわけじゃないですか。 AI とかが出てきて、 AI 使ってめちゃくちゃ業務早くできる人と、もうなんかよくわかんないから使いたくないんですよねって言ってずっと仕事が遅い人と、同じ給料払うっていうのは会社側としてはやっぱ困るじゃないですか。まあ AI 使ってどんどんどんどんできる人の方を給料高くしたいですけど、売上はね、変わらないわけなんで、で、今給料を下げるっていうことがすっごい難しいわけだから、あと人を辞めさせるとかっていうのがすごい難しいので、結局こう、そういう新しいものを取り入れてどんどん差をつけていくっていうことが、まあ非常に難しい構造になってるわけですよ。で、そうすると報酬を測るラインが労働時間だけだと、やっぱりちょっと、日本難しくなっていくんじゃないかなと思うんですよね。なので、残業とか気にせずに働かせ放題だよとかそういうんじゃなくて、そうじゃなくて新しい価値観を導入するためには多分必要だと思うんですけれども、まあそれがなかなか理解されないという現実も見据えてですね、今後どうなっていくのか、社会の片隅から見守っていきたいと、まあ私も一員ですから、その一員として見守っていきたいと思っております。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。市川のセミナーご依頼もお待ちしております。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。